今日は特別なプログラムでハンドベルとそして聖歌隊の皆さんの賛美ありがとうございました。先ほどから何度も申し上げておりますけれども、今日は主路の主日ということで、イエス様がエルサレムにお入りになった日、そして今日からが受難週ですね。今週の金曜日にイエス様は十字架にかけられて、そして来る日曜日の朝復活なさったという、特別な週であります。今日はイエス様の十字架にまつわるお話、しかしイエス様の十字架そのものではないんですけれども、それに関わったお話をしたいと思います。光栄というタイトルなんですけれども、イエス様の十字架を担がされた人のお話であります。聖書マルコによる福音書の15章20節から27節をまずお読みしたいと思います。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレキサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレコベの場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてからイエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。イエス様が十字架にかけられたその直前にですね、起こった出来事でありますけれども、シモンというキレネ人がイエス様の十字架を担がされたわけであります。以前にもこの話をしたことがあるんですけれども、今日少しまた新しい側面も加えてお話をしたいと思いますが、この記述、今お読みしましたところの直前にですね、イエス様は、その前の晩、金曜日の夜に、木曜日の夜ですね、木曜日の晩にゲッセマネの園で祈りを終えられたところで捕らえられて、そして、大祭司のところに連れて行かれ、さらにピラト、ヘロデ、またピラトと、何度もたらい回しにされるような形で、裁判、不当な裁判を受けて、最終的にはピラトによって十字架刑が宣告されたわけであります。当時の決まりとして十字架刑を宣告された者は自らが十字架を担いで刑場に向かわなければならなかったそうです。ただその担いだ十字架は、そのいわゆるクロスした十字架全体であったのか、ただその横木だけであったのかということで、歴史的にはどうもこの横木だけを担いだんじゃないかと言われておりますが、正確なところは分かっておりません。いずれにしてもかなりの重量の丸太をですね、担いで刑場に向かわなければならなかったわけですけれども、イエス様はその前の晩に捕まえられて、そして一晩中一睡もせず不当な裁判を受け、さらにはこの十字架につけられる前に、鞭を打たれてですね、さらに、頭には茨の冠をかぶせられて、相当の出血があり、また衰弱しておられたことと思われます。そのためにもともとイエス様は大工をしておられましたから、立派な体格をしておられたと思うんですけども、相当衰弱をして十字架を担いでゴルゴタに向かうその道は相当の苦痛であったと思います。おそらくはこのヨロヨロ、よく映画なんかでも描かれてますけれども、何度も 転びかけるようなですね、そういう場面があったんじゃないかなと思うんですね。でたまたまそこに一人の男が通りかかったとあります。そしてローマの兵士がこの男に無理やりイエス様の十字架を担がせてゴルゴタまで運ばせるわけですね。でもし彼が十字架を運んで、そしてああこんな目にあって、なんと俺はついてないんだろうと言って放り投げてどっかに行ってしまったら、まあ、今日の話はおそらくありません、この人が誰だったかわからないわけですよね。ですよね。でもこの人の名前だけじゃなくて、さらに息子の名前まで書いてあるんですね。アレキサンドロとルフォスの父で、キレネ人シモンと書いてあるんです、ね、ということはこの担いだ本人はこのあと何らかの形で、教会の一員となって、さらにはその息子たちも教会の一員となっただろうということが想像できますよね。これマルコ福音書ですから、マルコ福音書がこの福音書を書いて読んだ人たちに、あのアレキサンドロとルフォスの親父だよって言ってるわけですね。だから読んだ人はにとってアレキサンドロとルフォスを知ってないとですね、こういうことを書かないわけですから。ということはこの十字架を担いだ人はあと教会の一員となり、そのおそらく家族も教会の一員となってそれなりに有名な人になってたということが想像できるわけですね。で、もう一つこの人はキレネ人って書いてあるんですね。前の口語訳や新改訳はクレネ人となってます。クレネもキレネもまあ同じなんですけども、このキレネっていうのはですね、これ今地図出しましたけども、この今のリビアですねの地中海側沿岸の町というか地域の名前だそうです。キレネっていうのはですね、ここの出身の人ということです。で、つまりアフリカの人なんですね、もう今の言い方をすると。で、後でまあ読みますけれども、このシモンのことをですね、ここにも書いてますけど、ニゲルって呼ばれているところがあるので、もしかすると彼はその黒人ではなかったかと、いうふうにも言われています。でそれなりの体格があって、そうじゃないとですね、十字架担がせませんよね。たまたまそのイエス様は十字架を担いで行かれた、いわゆるビア・ドロローサというですね、その道の脇に彼が通りかかって、でまあおそらく黒人で大きな体をしていたんだと思うんです。それで兵士が「お前ちょうどいいからちょっと来い」と言って連れてきて、「お前この十字架担げ」って、何で私が担がなきゃいけないんですか、うるさい担げ」っつって、この担がされたんだろうというのが、まあこの出来事だと思うんですね。でもさっきも言いましたけども、彼の名前と彼の息子たちがこうして聖書に残っているということは、彼はここでおさらばしてないわけです。このあと何らかの形で教会の一員になっていただろうということなんですけれども、今日はなんとなく推理小説みたいな話なんですが、でシモンはまあそのシモンについてですね、今ちょっと読みましたこのマルコ福音書には、彼、アレキサンドロとルフォスとの父で、シモンというキレネ人という彼の出生というか、どこの人でまたどういう名前で息子たちがどういう名前って書いてある。でこのあとですね、使徒の原稿録を見ますと、アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、サウルなど預言する者や祭司たちが教師たちがいたと書いてあるんですね。でここはシメオンってなってるんですけど、シメオンもシモンも同じ名前なんです。読み方が違う。シメオンっていうのはヘブライ読みで、シモンっていうのはギリシャ読みなんですね。でここにニゲルって書いてあるんです。ニゲルっていうのは黒いという意味です。 ニックネームですね、うん、はい、このシモンはおそらく黒人だったんだと思うんです。だからみんなからニゲルって呼ばれたんです、ね、でルキオっていう人もキレネ人なんですね。だからキレネ人が複数いて、で特にあのシモンは、多分色が黒くて、まあ、立派な体格をしていたのでみんなからまあ愛称としてね、今はその黒なんて言ったら差別用語ですから言いませんけど、まあ、当時のことですからそういうふうに呼ばれていたんだろうということが分かる。それからもう一つですね、彼の家族のことについてちょっと関係する記述がローマの信徒への手紙の16章の13節に出てくるんです。これローマ人の手紙、ローマの信徒への手紙の一番最後の挨拶文なんですね。誰々によろしく、誰々によろしくって書いてあるんです。で聖書を通読してたらあんなところほとんど読みません。誰によろしくなのか私には関係ありませんって言ってすっ飛ばすところなんですけども、そこになんとですね、主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのですって記述があるんです。このルフォスっていうのはさっきあったマルコ福音書に出てくるシモンの息子の名前なんです。なんかちょっとつながりました。でこのローマの信徒の手紙っていうのはパウロがローマにいる人たちに対して出した手紙ですね。でパウロが今あなたたちと一緒にいるルフォスとその母によろしくって言ってるということは、このシモンの息子であるルフォスはローマにいて、しかも彼の奥さん、つまりシモン、あ、彼のお母さん、シモンの奥さんも一緒にいるということ。くどくど説明すると、まあ、こういうことですね。だから、シモンも息子たちも教会の一員となっていただろうし、それなりに有名になっていただろうということ。それからシモンはおそらく黒人で、そしてアンティオキア教会の教師になっていたということですね、まあ人々を導く立場の人になっていたということ。それから、主に結ばれて選ばれた者ルフォスと、それからその母って言ってますから、おそらくパウロとこの、シモンの息子ルフォスは仲が良かった、知り合いだった。さらにその母は私にとっても母なのですと言ってますから、パウロはこのシモンの奥さんの世話になっていたということです。先生、これぐらいのことでそんだけ話膨らましていいんですかっていう雰囲気がどっかにありますけども、一応膨らました状態で言ってください。 100% じゃないですよ、もちろんね。でもかなりの確率 でこの話はもう長いこと教会の歴史の中で語られてきた話ですね。おそらくそうだろうと思うんです。でちょっと話を戻しますと、じゃあ一体なぜシモンはエルサレムにいたのかっていうことですよね。キレネ人のシモンが、キレネ人っていうぐらいですから異邦人ですよ。シモンっていう名前はユダヤ人の名前なんですけれども、まあ、可能性としては彼がそのユダヤ教に改宗した後についた名前じゃないかなっていう気がしますね。でもともと彼は異邦人ですよね。異邦人で、しかもさっきのアフリカのリビアのあたりにいた人ですよね。彼がなぜこの過越の祭りの時にエルサレムにいたのか、もうその可能性は一つしかないですね。彼はどこかの段階で、このキレネにいた時にユダヤ教に改宗していただろうということです。そしてユダヤ教に改宗して、このエルサレムの過越の祭りに来ていたということです。でアフリカにユダヤ教に改宗した人が当時いたのかというと、実は他にもいたということを聖書に書いてある。使徒の言行録の8章にエチオピアの宦官、エチオピアの高官というのが祭りに来ていて、彼がフィリポによって信仰を持ったって話書いてますよね。あれもエチオピアもアフリカですから。でどうやらですね、このユダヤ人は当時地中海沿岸にあちらこちらにこう散らばって住んでいてですね、ディアスポラと言いますけれども、そしてそこでそれぞれの地域で教会堂を建てて、またさらには、まあ今の言い方で言うと伝道していただろうということが考えられるんです。 あるいはそのユダヤ人たちの習慣とか生活とか人となりを見て、その周囲の人たちが自分もあなたたちのようになりたいと言ってね、このユダヤ教に改宗したっていうことが考えられるんですね。でシモンはおそらくその家族も含めてキレネでユダヤ教に改宗して、エルサレムので行われる水越しの祭りに家族で来ていたということ。でその木曜日の晩に水越しの食事をし、で金曜日の朝どうも町がざわざわとうるさいというかにぎやかだっていうので町に出てみると、たまたま通りかかったところにイエス様が来られたんですね。そしてそこで十字架を担がされたっていうことです。じゃあその後どういうことがあって彼らがクリスチャンになったのかっていうことは正確には分かりません。その話は書いてないんですね。書いてあったらいいんですけどね、ないんです。ただ、まあ、ここはもう私の想像ですけれども、その結局十字架を担いだ後彼らはエルサレムにとどまってるんですね。本当ならそこでもうきれいに帰るわけですよね、もう水越しの祭り終わったら、はい、でも帰らずにエルサレムにとどまっている。もしかで、まあ、かなりの確率で彼は十字架にかかったイエス様を見ているし、そしてもしかしたら復活のキリストに会ったか、まあ、その辺は分かりませんけれども、あるいはその弟子たち、イエス様がよみがえった後の弟子たちと接触があったのか、まあ、その辺はよく分かりませんが、いずれにしてもペンテコステの日のあのペトロの説教であったか、あるいはその前後、彼、はこの自分が十字架を担いだあのイエス様は私の代わりに死んでくださった神の子だということをどこかで知ってクリスチャンになったということです。そしてそのままエルサレムにとどまってるんです。家族で、家族だけ後から来たかとかっていうことも考えられなくはないんですけど、私の感じでは、多分そのままとどまっていたんじゃないかと思うんですけども、その後ですね、使徒の11章を見ますと、ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々、彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行きギリシャ語を話す人々にも話しかけ、主イエスについて福音を告げ知らせたと書いてある。ステファノが殉教してエルサレムにいた使徒たちに対してですね、弟子たちに対して迫害が激しくなってね、でエルサレムにいた人たちはみんなそこからこの地方に散らされていくんです。でその中にこのキレネから来た者がいたと書いてあるんですよ。なんでこうやって書いてあるかというと、これはおかしなことだからなんです。普通考えられないことなんです。なぜエルサレムにいる弟子たちの中にキレネから来てる人がいるのか。さっきちょっと見せましたけど、あのアフリカのですね、小さな、まあ小さなってことなんですけど、まあ、町ですよ。そんなに主要な土地措置ではないし、でもなぜだか知らないけども、エルサレムから散らされた人々の中にあのキレネの出身のやつがいたんだよと。当然これはシモンあるいはその一家だろうということが、まあ、想像できる。そしてこの先ほど言いましたけども、彼の名前がアンティオキアの教会の主要メンバーの中に出てくるわけです。逃げると呼べるシモンで、キレネ人のルキオって、だからルキオっていうのも一緒に行ってるんですね。もしかしてこれシモンの友達かもしれません。ルキオもやっぱりエルサレムにやってきて、そこでイエス様を信じたんじゃないかなという気がしますけども、でそのアンティオキアでシモンや他の人たち、彼らはもともと外国から来た人たちだったし、もともと異邦人だった人たちも多いので、それまで初代教会はユダヤ人にしか福音を語らなかったんだけども、彼らにとっては異邦人に福音を語ることは全然抵抗がなかったんですよ。自分たちもそうだから。なのでアンティオキアでは異邦人のクリスチャンが増えた。 そしてそこにバルナバが来、またパウロが来てですね、さらにその教会は大きくなって、で彼らが祈っている間に聖霊が下って、パウロとバルナバを宣教に送り出しなさいという命令があってですね、で、パウロとバルナバを宣教旅行に送り出す。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。この断食して手を置いたうちの一人がおそらくシモンなんです。すごい重要な役割を果たしてるんですね。でその後、さっきも読みましたけれども、このパウロは息子のルフォスを主に結ばれて選ばれたものと呼んでいるし、母を私にとっても母なのですと言っていることからするとですね、おそらくこのアンティオキアにシモンの一家がいて、そこでパウロは共に過ごしたんじゃないか。だからシモン一家とパウロっていうのは相当深い結びつきがあったんじゃないかと思うんですよ。いや、むしろパウロとのサポートしたというか、パウロをアンティオキアで世話をしたのがこのシモン一家である可能性が高いんですね。不思議じゃないですか。でさらにはさっきちょっと言いましたけども、このルフォスとルフォスの母はローマにいるんです。パウロが手紙を書いた時は、パウロが宣教旅行に行った時にはまだアンティオキアにいたんですけども、その後パウロが3回の伝道旅行に行って、その後最終的に捕まえられてというかね、その訴えたことによって、ローマに護送されていくんですけど、もうその前に、ルフォスと母はローマにいるんですね。でシモンともう一人の兄弟の名前出てこないんですよ。これどうしちゃったんでしょうかね。アレクサンドロっていうのとシモンっていうの出てこないんですね。もう死んじゃったのか、殺したら申し訳ないですけども、あるいはどっか他のところに行ったのか、私の想像ですけども、パウロが行く前にシモン一家はローマに行ってる。でちょっと話がごちゃごちゃで申し訳ないですね。最初に読みましたのはマルコによる福音書っていうのはローマで書かれたと言われてるんですよ、ね、でソースは、話のソースはペトロがから出て、それをマルコがまとめたと考えられているんですけども、つまりあの福音書がローマで書かれたとしたら、アレキサンドロスとルフォスっていう名前をローマの人は当然知ってるから、だからマルコは書いたんじゃないか。そうするとやっぱりかなりの確率でこの一家はパウロより先にローマに行っていた可能性があるということですね。まあ実に不思議なことですね。きっかけは何だったでしょう。無理やり十字架を担がされた。それだけって変ですけど、それだけのことなんです。ところがこのキレネ人シモンの名前は、4つの福音書の3つ、共感福音書と呼ばれるマルコとマタイとルカの3つに出てくるんですね。イエス様の弟子以外で3つの福音書に共通して名前が出てくる人は少ないですよ。非常に少ないです。でもこの人の名前はちゃんと書いてあるんです。それだけ重要な人物だったということです。マタイはこう言ってますね。兵士たちは出ていくと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。ルカは、人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人、わざわざキレネは田舎って言ってるんですね、ご丁寧にというかね、ほっといてくれって、多分キレネの人はエルサレムでうちは都会だと言うかもしれませんけども、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせたって。そしてマルコはアレキサンドロスとルフォスの父で、シモンというキレネ人が田舎から出て、ここも田舎から出てきて通りかかったので、たまたま通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。全部無理に担がせたとか捕まえたとか背負わせたとか書いてある。なんでこんな書いたんですか。これ誰か見てたんですかね。見てないですよ。弟子はみんな逃げてるんですから。これシモンの告白ですよ、間違いなく、ね、彼は 自分があの朝ね、エルサレムをたまたま、訪れていて、たまたまあのドロローサを行った時に兵士に捕まえられて無理やり十字架を殺害されたって話をおそらく繰り返ししてるんですね。で、その繰り返ししている話が聖書にこうして残ってるわけです。で、彼はおそらくしつこく、あれは無理やりだったんだ、俺は担ごうと思ってやったんじゃないんだということを言ったんだと思います。強いられたんだと。でも無理に担がされた十字架だったけどもね、その十字架は本来自分がつかなければならない十字架だったんだ。俺はただあの数十メートルか数百メートルかわからない間、イエス様の十字架を担いで後からついてただけなんだ。そこにイエス様はついてくださって、私の身代わりに死んでくださったんだ。そのおかげで私が今あるんだ、私の家族がここにあるんだ、そのおかげで私の人生は変わったんだということをおそらく何度も証ししたんですね。それがこういう形で聖書に残ってる。あの時は嫌だった。最初に捕まえられて十字架背負わされた時には、なんでこんな目に遭わないんだと、いかないんだと俺は思ったよと。でも後から考えてみると、というか今になって思うと、あの十字架を担げたことは私にとってはこんな光栄なことはなかったと言ったんじゃないでしょうか、ね、他の弟子はね、羨ましいと思ったと、ね、いいな、足も俺がいたらってお前ら逃げたじゃない、ね、でもね、くどいようですけど、彼はね、これは無理やりだったと言ってるんです。私もこれはやりたいと思ってやったわけじゃない、ね、でも無理やり担がされたその十字架が私の人生を変えたんだ、ね、その十字架の重さ、ね、でもこの十字架の重さが、あの肩の痛みが私の光栄ですよっていうことを証ししたと思うんですね。最後にイエス様は、私についていきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われました。このシモンの話ほど、このイエス様の言葉にぴったりくる事柄はないような気がしますね。この写真はなんか多分映画の一コマだと思いますけど、ちゃんとこの映画撮った人はシモンを黒人にを採用してますね、うん、結構少ないんですよ、うん、いろいろネットで見たんですけど、うん、でもこの人はシモンをこの黒人でちょっとがたいのいい人をね選んでますね。で、まあこのイエス様と一緒に担いでるところがたまたま写真に残ってましたけども、まあ、本来ならば彼が担いでイエス様の後をついていくんですけども、私についていきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。私たちイエス様についていくために十字架を背負っていかなければならない。でも重要なことはですね、十字架につけとは言われてないんです。十字架に貼り付けになるとはおっしゃってないんです。どうしてでしょう。十字架についてくださるのはイエス様だからです。十字架につくことができるのはイエス様だけですから。私たちができるのは、あのシモンがしたようにわずかな間イエス様の十字架を少し背負って差し上げることだけなんです。その違いはね、もう天と地ですから。十字架にかかって死んでくださるのと、わずかな間十字架を担ぐのと。だから私たちも、私たちの人生において予期せぬ しかも無理やり背負わされる十字架があるかもしれません。というか多分圧倒的にその方が多いと思うんです。イエス様がどれにする、ね、君の十字架どれがいい、どれが楽そう、どれが終えそうかなんてことはおっしゃいません。まさにシモンがそうだよ。たまたま通りかかったら無理やり背負わされる。いやいやイエス様勘弁してください、これは重すぎます、これは無理ですって言いたくなるかもしれない。でも言っちゃダメなんですね。シモンは言えなかった。でも彼はいやいやだったけれどもそれを背負ってイエス様についていった、あのゴロゴタまでついていったことによって何が起こったか、そこですよ重要なの。彼の人生はどうなりましたか。キリネから出てきて水越の祭りを祝おうと思っていたのに、なんと彼とその家族がイエス・キリストを伝える、さらにパウロを支える家族になっていって主に用いられていく。予期せぬ無理やりな十字架でも背負ってイエス様に従っていくときに、そこにまさに予期せぬ展開と祝福があるということを私たちは信じなきゃいけないということです。皆さん、アーメンですか、無理ですとか無理やりですとか通りかかっただけですとか、なんで私がとかね、言っちゃダメです。そんなこと言っちゃ、せっかく与えられた十字架なんだから。だからくどいようですけども、シモンもあれは無理やりだったって言ってるんです、ね、彼は自らの手柄にしようとは思ってないんです。でも無理やり背負わされせられていただいて、そのイエス様の十字架のと歩いたあの距離はですね、もう彼の人生を最後まで支えたと思いますね。私たちも与えられた十字架を感謝して、日々自分の十字架を背負ってイエス様に従っていく、それだけなんですよ。それだけなんです。文句言わずに、文句言わずに従っていくんです。十字架についてくださるのはイエス様ですから。私たちがやってることは大したことないんです。私たちが背負ってる十字架なんか、イエス様の十字架にかかって死んでくださったことを思えば、先週お話ししましたけど、全てを背負って私たちのためにこの地上に来て最後の最後の命さえ捨ててくださった、それに比べたら我々の十字架背負うなんてね、大したことないです。むしろ光栄なことだとしてですね、主よありがとうございます、与えられた十字架を感謝をして担がせていただきますと言って、イエス様に従っていくことこそがこのイエスの弟子であるということの証だと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。私たちのために神の位を捨て人となり、そして十字架の死にまで従ってくださった、その御業を思えば、私たちが担ぐ十字架などいかにちっぽけなものでありましょう。しかしイエス様は十字架をむしろ私たちに担がせてくださる。少しでも一緒に歩くことを許すために私たちに十字架を与えてくださっていることを感謝いたします。時にそれは偶然のような無理やりのような予期せぬものかもしれません。しかしつぶやかずにそれを日々担いでイエス様の後をついていくことができるように、そしてその先にある主が与えてくださる偉大な御業と祝福を信じて一歩一歩歩ませてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。